前の妄想燃料に今夜も爆走めっちゃリフレイ何このリフレイ、ねね、漫画アニメ書籍やあれやこれやの話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。
はいピポ、
もう冒頭でねお気づきの方もいるかと思います、ね、本日のゲストは太郎ちゃんです。
どうもこんばんはお邪魔しますよ、ね、あのねもう本当今これ動画でねあの映せないのが本当残念なんですけど、うん、私はもう白のすごい提灯型袖のドレス着てますからね、うん、
ねえ今日は特別だからね特別ナイトだから ね
特別なんだからエミペもほら今日すごい巻いてない？
うん今日巻いてる
すごい本数巻いてるから、
ね、今日も縦髪にもうね朝からね小手巻くの大変で、ね、本当に、
うん、すごいなお互い
はいということでですね本日は超よそ行きで、ね、お届けしております。小ネタ超特急でございます。
はい、
はい、小ネタ超特急今回の内容アンケートコーナー俺の話、まあ、12月ということで ねはいあなたがハマったもの2015ということで、
あーもうこの話題ですか、
うん、もうこれねやるしかないだろうと思ったんだけどね、うん、まあ法律に違反してないあなたがハマったもの、
そう ね,
ちょっと法律に触れるね、うんうんうん、あなたがね勘決まりしたりハマったものでちょっとご紹介できないので
若干今ギリギリなこと言いましたけど、はい、今ギリギリですけどね、まあ、
一応法律の範囲内ということで皆様よりたくさんコメントいただいてますので、はい、後ほどご紹介いたします。そしてですね私が今回ご紹介する、おすすめ作品のタイトルはこちら、鹿は勇気さんのバーナード城曰く、
これね、
うん、ちょっとねちょっとだけツイッターで話題になったんだけど、うん、多分ね一般の書店でこれあのまだ皆さんねあのご覧になってない方も多いと思うので今回ぜひということで
楽しみ、
はい、ご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます、うん、まずはツイートキャスティングでライブ配信しております、はい、番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくかツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です、うん、スマホでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきましてタイフン FM をフォローしてください、はい、ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます、私に余裕があればの話ですが番組中にご紹介いたします。今日はないかもしらんな後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティングタイフン FM のウェブサイト番組ブログ iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急を楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください。
チェックだ。
デュアパ
ー情熱熱風
小ネタ超特急
エミの小ネタ超特急タイフン FM よりお届けしております。ここからは、心に引っかかったネタ皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
あのねごめんねちょっとね私ね入り方がねいまいちつかめなくなってる今
久しぶりだから
ここはこうしてうんっていうとこだったけどかね
私今ねランディ MC がステージからこっち来たのかと思ったぐらいのようだった ね,
ねふんふんようだった
ねなんかチェックディスアウト的な感じだった今、ね
ね、めっちゃチェケラ
ねめっちゃチェケラだったんですけれどもではここからも太郎ちゃんにガッツリお付き合いいただきたいと思います。
お
はいということで、まあ、太郎ちゃんもですね私もですね、まあ、割とこまめにチェックしてはいるんじゃないかなっていう感じのネタではございます、現在進行形でですね、うん、日本で巻き起こってる大喜利についてお話をいたします。
大喜利
ですねツイッターでですね現在進行形で巻き起こっております大喜利をあなた様はご存知でいらっしゃいますでしょうか。
大喜利もう何ですか。もういっぱいあるんだねよくわかんないんですけども。
そうあのさよくアニメとか漫画のオープニングとかで、うん、あの食パンを加えた女の子がさ
あ
なんか遅刻しそうになって走る場面があるじゃない。
あれねあれ、う
ん、あれをちょっと今ね頭の中に思い浮かべててね、
うん、今浮かんでる。そうい
いですか、うん、いきますよ、
はい、
いけない遅刻遅刻私はるか17歳どこにでもいる普通の女子高生でもある日異世界からの転校生がうちにホームステイに来ちゃってもう大変一体私これからどうなっちゃうのっていう感じのねこれねこれのねテンプレを おそらく初めてね公式に使ったのは、うん、シャープさん。
シャープ
あの家電のシャープさんがね
シャープもなかなか攻めますね。
今年の7月8日のツイートでいけない遅刻遅刻私心ぼこ世話好きなロボット掃除機だけど皇族組としていつも地味なシャープ性
自分で言うんかい
みんな吸引力に注目する中、AI 進化しちゃって喋れるようになっちゃった。一体私これからどうなっちゃうのっていうつぶやきをね、レーズあのこれ
シャープすごいな、
これをね、あのロボット掃除機の写真とともに上げた。さらに翌日よ、うん、さらに翌日、かぶせるようにシャープがね、いけない遅刻遅刻。私冷蔵庫。現代生活の必需品。だけど地味だし、あまり目立たないシャープ性。また自分で言った。
加えるな。
みんなが鮮度キープに注目する中、冷凍庫がメガサイズになっちゃった。一体私これからどうなっちゃうのっていうね。
シャープ攻めますね。
シャープは相変わらずさ、
結構やるね。
切れ味すごいよね。
なかなかいいですよ。
でだからシャープがこの2日間連続でこのテンプレで入れちゃったもんだから、うん、まあ各企業の公式アカウントがさ大喜利始めちゃって、
これはやるでしょうね。
ヤマハとかね、うんうん、薬用石鹸、うんうん、ミューズさんとかがね、名だたる企業が参戦しまして、
素晴らしい。
で今現在はですね、これがね一般のアカウントユーザーさんの方に派生して、あのね私が見てる限りタイムライン上でね大喜利大会も生まれてまして、もうねまとめサイトもいくつかできてるんですけれども、結構ねほら歴史ものとか私好きなので、うんうん、まあ、私がここ最近好きだなって思ったのいくつかご紹介させていただきたいんですけれども、ほ
うほう、どんな感じでしょうかね。
まあ、歴史関連で一番好きなのは、うん、いっけない鎖国鎖国私秀忠30代どこにでもいる至って普通の征夷大将軍。
やばいなこれ。
でもある時鎖国しようって思って外国船寄港を平戸長崎に限定しちゃってもう大変。
これはやばいな、うん、
しかも妹あ娘の和子を後水の天皇に受胎させちゃって一体私これからどうなっちゃうの
どうなっちゃうのじゃねえだろ
どうなっちゃうのじゃないよね
どうなっちゃうのじゃねえだろっていう、ね、
至って普通の征夷大将軍っていう言葉をね生きてる間に使うとは思わなかったね。
これはすごいわ、ね、でもまさに大将軍。
あのこれ多分あの番組的にもラジオ的にも大丈夫だと思って信じて話すけど、うんうんうん、もう一個のネタが、はい、いけない義国義国
なんだって
私過去へどこにでもいる普通の総理大臣
やばいだろおい。
ロッキード社の飛行機を全日空に売り込んであげたらなんと関係者が次々と謎の死を遂げちゃったの警察庁特捜部の捜査の手まで伸びてきちゃってい
や
過去へ一体これからどうなっちゃうの
どうなっちゃうのじゃねえよっていう
どうなっちゃうのだよ、まあまあね、その後知ってるんだ ね昭和生まれの私たちはねそのニュース知ってますけど、
ねまあ、一応これ大喜利ですからね、
まあ、でも平成生まれの人はこれ巨トンだよ ね、
うん、ねこれはね分かる人じゃないとだいぶこれは響かないと思うんですけど、
ロッキード事件は ね、まあまあね私たち昭和40年代ぐらいに生まれてる人だったらねどうにか分かると思うんですけれども、
しかしこれよく作れるな。
すごいよね。でもね、あのね、これがね、本当に裾野が広く広がったなって思ったのが、やっぱりほら、あの、いろんな趣味の人とか、うん、まあ、いろんなクラスターの人がね、うんうんうんうん、ツイッターの中にいるじゃない、うん、で、これがね、うん、農学クラスターの人に、
ほう、農学農学だの農学ですね。
農学ね、日本の伝統芸能の農学クラスターの人 のところに派生しちゃって、うんうんうん、この農学大喜利がすごいのよ。
ほう。
ちょっとご紹介します。うん、いけない固く固く私、六条の宮住んどころ至って普通の先の東宮妃この嵯峨野の飲み屋で心を鎮め思いを絶って伊勢に向かおうとしていた矢先いつの間にか生き霊になっちゃって別の曲に登場して修験者とバトルしてしまったらしいの
バトルって
一体私これからどうなっちゃうの
いやこれはねあのおのを知ってる方にはもうなかなかの大ヒットですよ。
そうそう、あと、うん、あれねあの朝木夢見知ってる人ね、うん、まあまあ、ね、朝木夢見知ってからね現状物語知ってる人ね、うんうん、だったら分かると思うんだけどね。
やばいっすね。
まあこれはでももう一つの方は能楽だけじゃなくてあの歌舞伎クラスターの人も分かると思う、
う
ん、いけないルケールケ
ルケってあられるルケ、
はい、私瞬間小国清盛様に謀反を企てたのがバレちゃって今機械島にいる普通のお坊さん
やばい
都から使者が来て一緒に流された仲間の二人は許されちゃったって言うんだけど私の名前がないどうしてあんお船が出ちゃうよ
あんじゃねえよ
あんじゃねえよ
ここルケやばい
これ歌舞伎だと同国のシーンだよ ねもう客が泣くシーンだよ ねこれね船が出ちゃうよ
もうどうしようじゃねえし
ねあんどうしようじゃねえし
これはやばいな。
ツイッターの方には私自分のアカウントでは投稿しなかったけど、うん、一応このテンプレに乗っかったのを考えてきたのね、うん、でも作ってきたのがさ、こう沖縄で那覇住みの人がメインでしか分かんないようなネタなんだけど、
じゃあこれはこれからのエミッペの大喜利ですね。
私の大喜利です。いっけない、マキシマキシ私エミ沖縄に引っ越してきて2週間目の18歳、路線バス間違えて雲字経由に乗っちゃってもう大変マキシに行けないよ私これからどうなっちゃうの
回りすぎっていうね。
やりがち、
これはわかりますよ。
沖縄の路線バス初心者がやりがちなことね、これね。
わかりますよ。
あともう一個あるの、これも本当に実話です、
うん、何でしょうか。
いっけない、那覇港那覇港私エイミー沖縄に引っ越してきて1ヶ月の女子大生、うん、友達と遊ぶことになって那覇港前に集合ってなったから1時間前から待ってるんだけど誰も来ない、うん、え、那覇港って那覇高校のことなの私フェリーが接岸してる那覇港の方に来ちゃってもう大変私これからどうなっちゃうの
どうなっちゃうんですかねこれね、
まあ、私ね本当にね、うん、フェリーのね、うん、あの出船入り船のあの那覇港に一人で待ったよね。
待ったか。あそこね。あそこで。
なんかね、割かしね、春だけど、風が強くてね、ちょっと肌寒かったよね。
海風がね。
ぶ
ち当たるからね。
寒かったね。
いやー。わかるなー。これは、でも。
那覇港二つあるんかい。あの、超沖縄ビギナーの私に、もうちょっと、ね、あの、事前にアナウンス必要だったよねってね、翌日友達に説教したよ、私。学校で。
そうだね。
大学行って。
ね、ここはね。
ね、いやでもさ、やっぱりこういうの見て思うんだけど、うん、こうツイッター、まあ、今はツイッターが中心だけど、うんうん、日本のさ大喜利文化すごいよね。
すごいよね。このなんかなんだろうね、この言葉を巧みに操るっていうかね、
言葉遊びね、うん、だから多分こうやってなんか日本語の何か他の国にはない特性があるんだろうね。例えばさ、うん、なんか画像的なアイコラ的大喜利だったら海外にもあるし、
う
ん
う
ん
そうだね、
日本でももちろんね、うん、画像アイコラ大喜利はいっぱいあるんだけれども、うん、この言葉、単純に言葉だけの大喜利っていうのはさ、うん、なかなかないじゃん、ね、
なんか今言われて思ったけども、本当にこれ海外になくて、うん、本当日本独自のもので、しかもなんかこういった言葉のリズムとかもさ、みんな大体すごく綺麗に合わせられてくる
から、なんていうの、これ五七五文化的なの、うん、ノリがあるのかな、ね、多分なんかあのね、うんうんうん、あの五感とあの五数を合わせてくるっていうか、うんうん、なんかちょっとこれね、あの今のね日本語を研究してる言語学者の人なんかが ねこの日本の大喜利文化がなぜこんなに豊かなのかはちょっと、しかも年齢関係ないじゃん、ね、ツイッターの場合さ、本当に年齢が高い人から、うん、もう中学生とか高校生からみんな大喜利しちゃってるから、ね、高校どうなのか、
うん、多分このツイッターという文化もまた一つこういうのにやっぱすごく貢献してるのかもしれないね、う
ん、あとね、その日本人 の、うん、あのツイッターラーさんがすごい多いというか、うん、ツイッター文化を日本が一番、ね、あの浸透してるっていうのも ね多分この日本語っていうのとツイッターっていうものの何かこうマッチングというか親和性っていうのが ねあるんだろうけど、
ね、この140文字でこ うまく伝えるっていう、
そう、うん、ね。でもね、あのさっきの大喜利に戻るけどさ、私あれ以来ね、うん、フェリーが接岸する方のね、うん、那覇港のそば通るとね、うん、なんかね胸がキュンとするのねあ、一人で1時間寒かったなっていう、あの頃さ、うん、だってまださ携帯電話とかなくて
そうね、
で友達も全員家から出かけてるわけだから、うんうんうん、家でつながんないのね
連絡が取れないんだよね、
うん、私ね、あの、なんだっけ、休憩中で、うん、あのね、いなり寿司を食べてる、うん、タクシーの運転手さんの窓をノックして、うん、すいません、タクシーいいですかって言って帰ったよね。夕暮れを。
そうなるね。ね、そうなるよね。
シクシクシクって。
そんな切ない気持ちがね、いっぱい詰まった大喜利でしたね、今のは。
大喜利でございました。うん、あの、私のね、アカウントの方からはこれね、こあの、つぶやきはしないので。
あ、そうなんだ。
あくまでもラジオ限定ってことでね。
なんか貴重だったな、これ。
貴重なものでございます。うん、続きましてですね、まあ、あの、山崎春のパン祭りの次にね、あの、これ、まあ、あの、素晴らしい祭り、素晴らしいのか、祭りとそしてね、すごく大きいのがちょっと昨日の夜ぐらいから発生しまして、
何でしょう、
それがなんと FC2 ブログ冬の晩祭りが始まりました。
晩祭りですね、
晩祭り、BAM、アカウント凍結ってやつですね、いわゆるね。これがですね、昨夜から FC2 のブログが多数凍結が発見されまして、現在でもまだ収束しておりません。でどうやらですね、これ FC2 ブログの、あの利用規約ってあるじゃないですか、うんうん、こういうことをする人は、うん、あの利用させませんとか凍結させますっていう条項の中に、うんうん、 ダルトコンテンツについての項目があるんだけれども、これに追加要項がありまして、児童ポルノを関連していると思われるキーワードや映像を掲載していると判断されたブログが片っ端からまあ、凍結されてるわけですね。
あ、なるほどね。
もちろんそれは、あのね、本当にそれに抵触してるんだったら凍結すべきと私も思うんですけれども、このバン対象のキーワードの中に、ロリって言葉があるらしいんですけどね。まあ、ロリータのロリね。があるようなんですが、どうやら、セロリやカロリーメイトなども、巻き添えで凍結になってるんですね。もう本当にカロリーメイトのことしか書いてない、カロリーメイトファンサイトがこれでバンされてて、
これ、
さすがにこれは罪がないだろうということで、
これはね難しいね、カロリーメイトちょっと肌色っぽいしね。
そうですね。あとほら、なんていうの、同人作家さんなんかでイラストとか投稿してる人がいるじゃない、多分なんて言えばいいのかな、これいちいち目視で確認してるんじゃないと思うんだけれども、まあ肌色率が多めのイラストの同人作家さんのブログも大量版されてまして。
あ、なるほどね。
で、ちょ、12月って言えばさ、もうすぐ冬コミじゃん。
そうです ね、
この時期にさ、コミケのさ、反布する作品とか、同人誌の情報の告知もちょっとできないっていうのは非常に痛いことだと思うんですけれども、
この時期に来たかって感じですよね。
そうね、追加条項があるのはもちろん正しいことだと思うんだけれども、まあちょっとね、この、 バンする制度が、
もうちょっとね、
セロリとカロリーメイトはね、あとブルボンの ね、私が大好きなホワイトロリータ系もね、
あれ美味しいやつ ね、
あの美味しい白いやつね、あれとかね、乗せてしまったばっかりに、まさかのね、アカウント凍結になってらっしゃる方もいるようで、一応私も FC2 の方に、一つアカウント持ってるんで、チェックしたら私は全然大丈夫でした。
もうロリーのロロジもなかった
ね。ロリーのロロジもなければね、肌色の露出はむしろ抑える方なので、
全く持って
、顔以外の肌色がないっていうような写真ばっかりなので、大丈夫だったんですけれども、もしもしですね、このラジオを聴きの方で FC2 のアカウント持ってらっしゃる方、まだね、自分のブログどうなってるかチェックしてないかったら ね、ちょっとね、今のうちに、
そうね、
ちょっとこの、多数凍結が昨日のね、本当夜12時前後ぐらいから始まったみたいなので、
なんか本当にもう24時間経ちそうな勢いですよね。
そうそうそう、なんですけれども、ちゃんとした、ね、説明っていうのがね、全員に来てるわけではなくて、規約読めやこらという感じなんでしょうけれども、さっき言ったみたいにカロリーメイトのファンサイトすら、凍結されてしまうっていうこの状況なので、ちょっとそこはね、今から精度を絞って、本当に凍結されるべきものは凍結しても、もちろん構わないと思うんですけれども、煽りを食らってしまった人たちのね、ブログの救済策っていうのはね、ちゃんと取っていただきたいと思います。続きましてはですね、源氏物語ミュージアムの話です。
源氏物語ミュージアムっていうのがなんかすごい ね
、もうこういうミュージアムがあるんだなっていうのも知らなかったんですけれども、京都府の宇治市にですね、源氏物語ミュージアムっていうのがあるんですね。
お、さすが京都
で。そこにはね、時折まさかの苦情が来るそうなんですよ。で、
今日、苦情ですか。
苦情が来るの。この苦情がね、源氏なのに頼朝も義経も美大地触れてないんですけどっていう苦情なんだ。
ちょっと待て、ちょっと待てですね、これ。
あのさ、日本人の基礎教養って、そこまでひどかったかねって、私ちょっとね、悲しかった。あの、国文学を、外掘りながらも勉強してきた私にとってはね、これ涙が出たね。
まさかの苦情ですね。
源氏物語って、紫式部が書いたフィクションじゃん、
物語ですかね。
物語じゃん、リアルの源氏とかじゃないし、源平合戦とかも全然関係ない世界じゃん。
そうですね、
だけど、源氏物語ミュージアムに義経出てきてないんですけどみたいな感じのクレームが、クレームが入るんですって。
わ、
すごいわね、もうこれよく考えたらさ、ディズニーランドに遊びに来て、人間とネズミとさ、犬の頭身がほぼ一緒っておかしくないですかって言ってんのと、同じレベルじゃん。
確かに確かに、そうですよ、
どうなのよこれみたいな、いや物語の世界じゃんっていうことで。
そうですよね。
でもね、対応がすごいよこのミュージアム、この私みたいにね、このギャン切れせずに、ね、違いますよみたいな感じで言うんじゃなくって、なんとこの度期間限定の企画展を開催しておりまして、それがなんと、苦情のこともありまして、ざっくり源氏っぽいものをまとめて展示しちゃいます
源氏祭りみたいな感じですか。
そうそう、だからそう、企画展のタイトルも源氏的なるものと無視っていう
まんま
源氏的なるものって、いわゆるざっくり源氏だよねっていうものを、もう義経も頼朝もまとめても苦情が来るからまとめてやっちゃいますよもうみたいな感じ。
すごいな。
この切り返し、すごいね。もうこれで苦情は言わせないというね。うん、
素晴らしい網を放ちましたね。
そう。
大網放ったね。
ねえ。まあね、なんて言えばいいんだろう。ここのね、学芸員さんのね、うん、心情をね、思うにね、うん、本当涙が出るっていう感じなんですけれども。
大変ですね。
逆にさ、源氏物語が本当に大好きな、うん、あの人が行って義経の展示あったらえって思うよね。
どういうことだいって感じ ね、
むしろそっちの苦情は来ないのかっていうのも心配になるんだけれども、
まあ一応期間限定というところでね、
そう、
ま
あ、期間限定っていうところで納得はしていただきたいんですけれども、うんうん、まあこの現実的なるものっていうねタイトルの付け方も秀逸だなと思って
素晴らしい
ねえ、うん、いやでもなんで、うん、なんでこんなクレームが来るようになっちゃったの、うん、日本人みたいな、ちょっと残念な流れ、うん、
まあでもちょっとその企画展は見てみたいですけどね。
見てみたいよね、うん、あともう一個だけネタ、ほうほう、まあ、あの世の中にはさ日曜大工が好きな人っているじゃん、うん、なんかちょっとした棚を作ったりだの、
あそう ね、
なんかちょっとしたさあの椅子作ったりだのっていうのが大好きな人もいるんだけれども、うん、昨今のねこの日本の住宅事情を考えたら、うん、作ったもの家に置く場所もなければ、うん、そもそも制作スペースもないという、ね、人も多いと思います、うん、しかもですねこの趣味が理解されず家族にもいい顔されてないというね、お父さんとかも世の中に多いと思う、まあまあ、女子でもねあの日曜大工大好きな女子がね最近増えてるらしいんですけれども、ね、まあ、まあ自分でね、うん、いろんな古くなった家具をリメイクしたりとかっていう方も多いみたいなんですけれども、うん、そんなあなたに朗報がございます。現在ですね Steam で楽しむことができるゲームに、うん、ホームインプロビゼーションというゲームがございます。これが来年プレステ4で配信が決定しました。これどんなゲームかと言いますと、取説などは一切ない状態で家具を組み立てたり、うん、
おー、なるほど。
あとはなんだかよくわからないものを生み出すことができるゲームです。
なんだかよくわからないものっていうのか。
これもあのオフィシャルでこう書いてあるから仕方ないみたいな感じなんですけど、まあ直感的感覚で、でも私もそれのね YouTube でもうこのゲームの説明動画見たんだけれども、うん、本当に感覚的な操作で、うん、家具を作ることができるのね、うんうんうん、本当にここをひねりたいときはひねるみたいな感じで傾ける、でここをネジ打つとか、うんうん、釘打つとかそういうのがね感覚的にやれるゲームで、あこれちょっと面白いかもと思ったんですけれども、
本当に大工ですねそしたら、
うんうん、なのでまあこういうことで、まあ、ゲームにねその不慣れな方でも、うん、まあ、あの感覚的に操作ができるっていうのもあるんですけれども、うんうん、なんとこの日曜大工ゲーム、うん、オンラインでマルチプレイが可能。
マルチプレイ。
日曜大工ってさ一応さ自己完結型の趣味じゃん、
う
ん、
そうだよね、
自分で作って、ね、
自分の好きなものを作るっていう、
作ってで、まあ、自分家に置く、うん、まあまあまあたまにご近所さんの方にあげたりとかもあるんですけれども、うん、この自己完結型の日曜大工っていうものを、うん、全世界の仲間たちとマルチプレイで楽しめるっていう、これある意味ね、実際の日曜大工ではなかなかできない、うんうん、夢のような、
まあまあ夢のようなというか、
うーん、
じゃあなんかすごいものがみんなで作ることができる
んですね。そう、みんなで作ることができて、そのなんだかよくわからないものを全員で構築していくっていうね、うん、
すごいな、
うん、
これすごいな、
まあ、あの4つ目の方にですねトレーラーがございます。ほうほう、あのね英語で入れていただければで必ず出てくると思います。
ほうほう、
ホームインプロビゼーション。
ホームインプロビゼーション。
ホーム、はい、ホームインプロビゼーションで検索検索。
もうね、あの皆さん見えてないと思うんですけど、エミッペちゃんと動いてますからね、これ。
ね、もうね、本当これが動画の配信がないのが本日残念な限り、ね、
ですわ。
ということで、もしよかったらね、うん、あなた様もぜひ、わけのわからないものを、ね、
ちょっと興味が出たぞ、ね、プレス
作ってみるのはいかがかと思います。ということで、小ネタ超特急、以上、気になるあれのコーナーでした。パパパパー。
愛と勇気だけが、
小ネタ超特急。
ポンワワワワワワワ、良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
そうかそうか、
そうでございますよ。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。まだ太郎ちゃんエンジンかかってない感じこれ。
そうかな、うん、そうかそうか、うん、そうかそうか。
ということで今月のテーマはあなたがハマったもの2015ということで、早速ご紹介いきましょう。
いやー
まず最初に、こちらしここ様です。ありがとうございます。ます今年ハマったのはわさび菜です。
わさび菜。
沖縄で見ないね、わさび菜ね。
あんま見ないですよ。てか見ないね。
ね、からし菜の変異質から、変異種から作られた辛味が特徴の葉野菜です。からし菜はね、横沖縄の人食べるよね。からし菜好きの私は沖縄に住んでいた頃、からし菜炒め、チキナーチャンプルーをよく食べていました。うんうん、しかし、大阪のスーパーや八百屋さんでは、からし菜を見かけることがなく、ここ数年食べていませんでした。そんな時、スーパーで不定期に売られるわさび菜の存在を知りました。からしとわさびはピリリつながり、もしやと思いチャンプルーにしてみたところ、うん、ほぼからしな。
ほぼからしな。なるほどね、チキナー的な感じね、
うん、はいはい、香りは似ているが辛みが足りない。何度かわさびなチャンプルーを作るうちに火の入れ具合で辛さを調整すること調節できることが分かりました。すごいじゃないか、うん、真剣な眼差しでわさびなを炒め、火が通り過ぎないうちに味見して首を軽く横に振る。
職人か。
そして翌日にはわさび菜が売られていないかスーパーにチェックしに行く、うん、間違いなく私はわさび菜にハマっていますということで。逆にわさび菜食べたことないな。
あ、なんかね、同じようなもんって考えていいのかな、これ。
あ、一回私漬物で食べたことある。あ、
漬物
で。内地行った時に。で、私もともとわさびがあんまり好きじゃないから、
あ、そうだ、ね、
知らないで高菜漬けみたいな感じの海苔で食べたら、うん、鼻を突き抜けるこのわさび臭に、
あ、結構ツンとくる感じの、
うん、軽く泣いたっていう ね、そういう切ない旅行の思い出があるんですけれども。なるほど、
そっかそっか。チャンプルーに良さげってことですね。
そうだね、沖縄ではね、逆にわさび菜見たことないからね。
そうだ ね、
でもまあまあまあ見た感じもきっとね、これ変異種から作られた葉野菜っていうことなんで、うんうんうんうん、見た感じも割と似てるんでしょうね。
まあ、ピリリつながりとはまさにそれってことですかね。
でもこのね、火加減でね、辛さの調整ができることを発見したっていうのがなかなか素晴らしいと思います。
料理人か
ね、うん、本当に。続きましてはアカシックさんです。ありがとうございます。私は御朱印を集めるのにすっごいハマってしまいました。
渋いな。
きっかけは友達がやってたからです、うん、今までなんとなく巡っていたお寺巡りが
なんとなく巡るんだ、お寺って
すごいな。とっても楽しくなりました、うん、今年は京都へ月にぐらいのペースで通って集めまくりました。
へ
え、すごい。上賀茂神社、金閣寺、北野天満宮、有名なところはしっかりと押さえてあります。
なるほど。
御朱印を筆でささっと一気に書いて、あの仕上がりになるのを見るのが好きです、うん、本当芸術だと思います、うん、また来年はもっと京都の細かいところを巡りたいです。正直ミーハーだと自覚していますが、ちゃんと参拝してからいただいてます。いつか全国制覇したいですということで、じゃあアカシックさんは御朱印帳をお持ちなの ね、
マイ御朱印帳があるみたいな。
ね、御朱印帳もね、うん、なんか噂で御朱印をなんか歴女の方が御朱印を集めるのがなんかブームが到来して、そう、御朱印帳を持ってらっしゃる方が多いっていうのはうっすら聞いてたんだけれども、なるほど、まさかね、うちの番組にアンケートの回答で御朱印が来るとは思いませんでした。沖縄なかなかいないよね。
まあ、沖縄じゃないんじゃないですか。
まあ、沖縄ね、なかなか逆にね、こう数揃えようと思ったら海越えないといけないっていう ね、ハードルの高さがあるので、うんうんうんうん、確かにこれは、いやでもな、うん、
でも京都ってなったらものすごい数あるよね、
う
ん、
そうよ ね、
もう月とはいえもね、1年かけてもどのくらい集まるかだよね。
そうそうそう。でこれって結局さ、そこの神職さんとかに書いていただかないといけないわけじゃない、うんうんうんうん、でもほら、なんだっけ、田舎すぎる神社で神職さんが常駐してないところは御朱印を書いていただけないっていうのもあるのでね、これある程度ね、ちゃんと、うんうん、そういう方がいらっしゃるところ限定で回らないと、御朱印の数をこなすにはね、まあ、数こなすのが目的ではないんですけど、うんけれども、
まあね、これスタンプラリーとかそういったのとは全然違いますから ね、
でもちょっと羨ましいわ、御朱印集められるぐらいの環境にいらっしゃるのって
ねえ、私もね、
寺とか仏像とかね、うん、あとなんか神社とかに行くの大好きなんで、うん、ということで、続きましてはこちら、サミダレ侍さんです。ありがとうございま す。今年ハマったのは、はい、YouTube でよし行くぞのマッシュアップを見倒すことです。
行くぞ、
だいぶ前からアップされてて話題になっていたようですが、自局に疎い私は2015年になって初めて知りました。会社でヘマして怒られた時にも、実家から まだ結婚しないの？と電話が来た時も、うん、よし行くぞのマッシュアップさえ見れば元気が出ます。すごいな。これはもうハマったというレベルではなく、うん、これがなくては生きていけないレベルです。このマッシュアップを作った人たちに感謝状を送りたいです。本当にありがとうございます。ということで。私も実はね、うん、一昨年ぐらい、一昨年ぐらい、うん、なんかのきっかけで、うん、このよし行くぞマッシュアップを見かけ、うんうん、最初ね、ニコニコだったような気がするんだよね、うん、私が見つけた時に、うんうん、もうね、ハマったね。
なるほどね。
もうね、めくるめくよし行くぞワールド。
行くぞワールド。
ねえ、で、うん、ね、さ、太郎ちゃん知らなかったんだよね、このよし行くぞマッシュアップ。
で、それで私、これさっき見させてもらったんですけども。
ついさっきね。
あれはやばいわ。あれはやばい。
よし行くぞってね、うん、本当にね、うん、どんなジャンルの音楽とも親和性高いね。うん、
すごいね。まさかの行くぞと、ジャクソン5とか。
行くぞとパフュームもすごかったでしょ、
ね、あれはすごい。
ね。私、うん、行くぞとジャクソン5が多分、マッシュアップで最初に見たやつだと思ったんだけれども、うん、あの時に、本当に、うん、あ、私、明日も明るく生きていけるってやっぱり思いましたもん。このサミダレ侍さんと同じような感覚。ね、うん、なんかとにかくね、うん、自分の背中をこんなに押してもらえる、マッシュアップが世の中にあるなんて。
すごいよね。そう。あれは確かに、まあ、元気の源になる。
ねえ。まだもしね、ラジオのリスナーの方で、うん、このよし行くぞのマッシュアップご覧になったことない方は、うん、まあ、ニコニコ動画だとよし行くぞのタグがついてたらあらかたマッシュアップなんですけれども、まあ、ニコニコのアカウント持ってらっしゃらない方は YouTube でも上がってます。うんうん、まあ、よし行くぞスペースジャクソン5か、よし行くぞスペースパフューム
とかね、
で、やってこう出てくるので、うん、で、この動画を見た人はこれもおすすめですみたいなのに、たくさんマッシュアップ出てくると思うので、うん、もう本当に見た方がいい。
ね、よし行くぞーさんがいかにすごいかってことですよね。いろんな意味で
本当によし行くぞーさんは、うん、なんて言えばいいのかな、うん、万能だね。
ね、万能。
本当に。
何にでも合うから。
まあね、日本歌謡界のゼウスかなと思うね。万能感、
万能感、確かに確かに。
何のジャンルとも ね、しっくりくるっていうね。
素晴らしい。
もう本当に素材としての吉井久蔵さんのきらめき。
素晴らしい。
いや、改めて見直したいね、私 ね。こんなにすごい素材を私たちは ね、今まで ね、見過ごしていたのかと、
ね。いやいや、あなたの目の前には吉井久蔵がいるじゃないってね。ね、
うん、何言ってんの、久蔵がいるじゃないってね。
素晴らしい。
そういえば私何だったかな、なんかさ、うん、2チャンネルかなんかで、うん、よし行くぞを、うん、英語にするんだったら OK レッツゴーなのっていう話になってて、
なんでだよ、なんでだよ。
いや、でもなんか言わんとするところは大体おしんしょみたいな、
まあ、確かによし行くぞですけどね、
うん、OK レッツゴ
ー。いやいやいや、いや、まあ当たってるけど、うん、
ねえ、
うん、
まあでもね、もし皆さんね、まあ年末年始ってさ、うん、ぶっちゃけさ、うん、こうなんて言えばいいのかな、うん、このリアルな生活の方が、うん、なかなか ね、ソロ活動が多い方には、うん、なかなか切ない時期っていうのが続くじゃん、うんうんうん、そういう時にあなたのそばに寄り添ってくれるのは行くぞだよ。本当これおすすめ。
行くぞ、
行くぞ、際に YouTube のね、自分のお気に入りに入れておけば、うん、あなた絶対 ね、寂しいって思う瞬間ないと思う。
何かあったらすごいね、スマホでね、出先でちょっと見れるから、
出先で行くぞと、うん、そう、ね、行くぞのぬくもりを感じながら、ぬくもりを感じながらね、クリスマス、そして年末年始迎えてほしいわ、ということで、
すごいな、おい、
アンケート戻りましょう。三日月奈緒直子夫人です。ありがとうございます。2015年にハマったといえば、うん、スマホに機種変、脱ガラケーでしょうか。
おお、
さっきの話題と被るね、 YouTube が自由に見られる楽しさ。
おお、なるほど。
しかしギガバイト節約のために Wi-Fi 目当てでコンビニ前にたむろする中高生に逆戻り現象もやってしまいました。
なるほど。
そこまでか。ガラケーに慣れていると最初爪で打って反応しなくて悪戦苦闘しましたが、爪打ちの方もいましたね。触り方とキーボード配列で指2本打ちでかなり早く打てるようになりました。あと今年はエヴァンゲリオンの年。ほう、そうよね、最初の使徒が襲来したのって設定今年なのよね。
2015
なんですよ、うん、エヴァで印象的な緑電話が携帯時代も現役なのが意外に未来予測かなと。確かにまだ公衆電話はありますからね、
うん、
サードインパクトな良いお年を。いや、サードインパクト来られると大変困るので。
大変ですね。
大変困るので、うん、でもね、公衆電話、うん、まあ 場所にもよると思うんだけれども、うん、まあ沖縄限定の話で悪いんだけどさ、うんうん、この間330走ってて、ほうほう、うん、あの浦添界隈のさ、うん、公衆電話の撤去作業が結構連チャンであって、
うん、ああそうなのね、
ああ、うん、もうここら辺なくすんだみたいな感じで、本当に非常時で困った時には必要だけど、うんうん、まあ普段は利用されないから撤去はされるかもしれないけど、でもたまに未だにさ、うん、あのまあ公衆電話ではないけどスーパーのあの入り口の横とかに置いてあるやつだと、うんうんねうん、たまに年配の方が使ってらっしゃったりするのを見かけるので、うんうんうんうん、やっぱりね、まあこうね、うん、あの維持費がかかるとかはわかるんですけれども、うんうん、こうね高齢者の方とかねスマートフォンね、うん、持ってらっしゃらない方のためにねある程度は残しておいていただきたい、
うんそうね、
特に何だっけ、うん、330のあたりって、うん、こうバスとかももう時間がなくなったら、うん、なかなかタクシーも通らなかったりして、うん、捕まらなかったりとかもあるので、ねうん、どこかで非常時で連絡取りたいとかって、ねうん、迎えに来てほしいっていう人がね、うん、いる場合はやっぱりね公衆電話必要だなって私改めて思いました。
そうですよね、それ本当に思います、
うん、ね、うん、ということで続きましてはこちらかばちさんです。ありがとうございます。今まさにハマってて旦那に怒られてる事案があります。
何でしょうか。
ガチャポンです。
あーそうか。
職場の近くにあるのでつい興味本位で始めてしまったら何でしょうか楽しさ、うん、今はサイトでチェックしてまで、探しに行く始末。
なるほど。
今サイトであるのよね。
なんですよね
ガチャポンの情報、うん、すごく欲しかったけどゲットできなかったのが太陽の塔フチコバージョンです。
あ
回してると結構な金額になってしまうので、うん、1日3個にとどめています。それでも多いって怒られます。
そうだね。
でも旦那だってミニ四駆集めてるのに。
そうかそうか。
お小遣いの範囲で頑張りますということで。
お
確かにさフチコ、
うん
ね、いろんなバージョンのフチコを集めてる人、うん、私の周りでも多いね。
そうね。
しかも年齢関係なく、
うん、
でさ旅先旅先でご当地フチコあったりするじゃん。
ありますね。ね、
あれも出かける先で回収して帰るやっぱり人がいるので、
う
ん、
あそうね。
ガチャポンすごいね。
ガチャペンはすごいですよ。普通にフチコだと単体で箱で売ってるものもあるんですけども、うん、やっぱガチャポンで出すものをみんな狙ってるわけですから ね。
しかもねぜひコンプしたいっていう気持ちに、ね、なるようなラインナップなんですよね。
わかるよ、
うんうん、そういう意味ではねこう収集癖がある人には地雷よね、
うんうん、もう見てしまうもん、
ね、
もうガチャポンがある位置を。
そうそうそう、うん、でなんか新しいバージョンが投入されたらさ、うん、どこにこれが設置されてるかをネットでね
探しますね。
みんな情報を共有しちゃうので、
あとその施設のね限定のやつとかね。そうそう空港の限定のやつとかね
あるのでね侮れないですね。ちなみに太郎ちゃん今年ハマったもの何かしら。
ね私前からの乙女ゲームとかやってたわけじゃないですか、うん、ものすごいラジオの電波通じて言ってますけども、
うん、
最近ねちょっとね抑えてるんすよその音ゲーを。
音ゲーを、音ゲーを太郎ちゃんが音ゲーを抑える日が来た。
来たよ。
え、これ何マヤ歴でいう滅亡みたいな感じ。い
や割とそこまでの切羽詰まったもんじゃないんだけれども、うん、ちょっとねいろいろとやっぱねほらもうなんかお金かけようとするから、なんか
課金
させようとするから、
あ公式がね、
もう、なんか彼が、
あ、まあ、彼ね、そうね、公式じゃない、ごめん、
彼がね、
彼が課金してくれっつうのね、
この次のストーリー早くお前見たいだろって言うんだけど、いやでもこれを見るにはちょっとね、ダイヤが5個必要だったりするわけですよ。だからそこをちょっと
彼がね、
彼がちょっと誘っちゃうからさ、うん、なので今本当に今ちょっと昔のゲームをずーっとやってますね。
何やってんの？
ね、上海。サンソフトさんのやつ。
あれよね、麻雀牌が裏返ってて。
そうです、そうです。それで同じ麻雀牌の数をどんどん取っていくやつですね。
クリックすると消去できて、全部消す、全消しが。
クリアってやつね。
クリアってやつね。あれさ、ハマるよね。
ハマる。あれなんかハマるのよ、やっぱり。
そう。うん、私も、上海実は好きで、うんうん、で、頻繁にやるわけじゃないけど、うん季節に1回ぐらいやると、
うんうんうん、
普段使ってない、なんていうの、上海脳が動くよね。
上海脳あるよね。
上海でしか使わない脳の部位がギュギュギュっていうのが分かる
のよ。あるよね。なんか、本当に、ああいうなんかパズルゲームとか特に、
うん、
やっぱこう、1回やり出すともう止まらなくなるっていうか、
うん、
今ちょっとその時期ですね。
なるほどね。うん、確かに、そうか、乙女ゲーム一旦、 ちょっと落ち
着いて、ね。ちょっとね、落ち着いてきたね。
まあ、お金がかかる彼がいるって大変よね。
大変なのよ、本当に。ね、もう次へ、もう誘ってくるからさ。
うん、でもね、すぐダイヤをね。
ね。もうね。
よこせと言うから。
よこせと言うから。
まあ、確かにね。
毎朝大変呼びかけてきて。
呼びかけてきて。ね、またこのクリスマス時期なんかね、そうそうそうそう、ラブ動画アップするイベントとかが増えるのよね。そうそうそう、
大変なのよ、また限定ストーリーとかね。
ねえ、わかる。いけない、課金課金。やばいやっちゃう感じよね。
やってまう。やってまう。
ねえ。
そんなこんなで。
うん、ちなみに私はですね、
そう、ゆみぴょ？
今年は、まあ、ハマったっていうか、うん、まあ、着物を作るというのにハマりまして、作るは、自分で縫う系の着物を作るにハマりまして、
うん、
まあ、なんだかんだで、1年で、4着か5着ぐらい作って、
それすごいペースじゃない。
私だからね、いろんな人にね、仕事にしなよっていう、うん、絶対稼げるってって言われたんだけど、うん、いやいやいやいや、これ仕事にしたくないみたいな。なんかね、あの変わった柄の布地見つけては、だから和服の反物じゃないの、もう洋服の生地売ってるじゃん、普通にシャリマとかで、うん、また沖縄限定の話だけど、おおシャリマとか西の家とかで特売の時に買ってきて、うん、
へー、
だから不思議の国のアリス柄の着物とか持ってるやったし、
うん、そうなんだ、そうそうそう、かわいい。
そうそう、だからね、あのね、着丈で言うとね、6、7メートル合えば、うん、あればね、1着作れるんだよね、着物。
そうなんだ、
うん、なんで、まあこれ本当に直線縫いしかできない人でも作れるので、
まあまあそうかもしれんけどさ、あの形とかをなんかほら、あの胴のところと袖のところって合わせるのってちょっと難しい感じがする。いや、
基本的に和服はさ、直線でできてるから、
うん、
私あの自分のサイズの型紙を一個持ってるんだけど、ほぼ直線だからね。
ああ、そっかそっか、うん、
だからね、いちいちね、細かいところをね、気にしなくても、うん、割と仕上がってから、あ、ここちょっと甘かったなっていうところ一回ピッてほどいて縫い直しちゃえばいいだけだから、うん、これがほらシルクの反物とかだと、うん、あの生地自体が繊細だから難しいんだろうけど、
ああ、そっかそっか、
ね、手縫いでしかね、その糸のテンションとかも、うん、手縫いじゃないとちょっとね、仕立てるの厳しいってなるんですけど、私普通にコットンの布地とか買ってきてるから、ギャンギャンミシンで踏むよね。ミシンだよ私。
へ
ー、で見えるとこだけ手縫いでちゃちゃってやっちゃって、うん、見えないところはダーッと直線縫いで
直線まーすぐ、そうそう、でそれで最後らへんギュギュってこう戻るっていう。そうそう、
だから紺詰めたら賞味2日で1着作れるのよ。
へー、そっかそっか。
まああとは、まあね、もうね、今度の12月にね、イングレスの、うん、アノマリーアバドンがある沖縄の那覇で開催されるので、 あれなんですけど、まあ、乗っかっちゃったっていう感じじゃないんだけど、まあ、イングレス、うん、でここのスタジオに入ってる全員もイングレス、
あ、そうですよ、
ねえ、
そうですね、
みんなそれぞれエージェントなんですけれども、
そうなんですよ、
まあ、うちの局自体が社長からしてね、まあ、本当にね、あのエリアトップエージェントですからね、あの人
マジですか、
ここエリアでね、トップエージェントなので、
マジですか、
ね、うちの局ほどエージェント率高いところないんじゃない。
そうなんだ、
ね、うん、うちもあれじゃない、あの曲のステーションネームをさ、うん、あのFM イングレスにしてもいいぐらいだった。
ポータルですか、
もう本当にここポータルにしないとおかしいでしょっていうぐらいなんで、
ね、なるほど、
まあそんな感じですかね、まあ、なので、まあ、イングレスのね、あのアバドン、
うん、
ね、那覇の新都心公園で12日に始まります、ね、アバドン、朝のうちなら私ね参戦してますので、
なるほど、
まあ、皆様ね、現場で会おうじゃないかということで、
ほうほう、
はい、続きましてもご紹介いたしましょう。こちら、ゆうじとりんごさんです。ありがとうございます。今年ハマったもの、僕の一年は基本的にラノベとゲームとアニメの日々でしたけど、今年はなんだかあんまり残らない日々でした。
なるほど。
そういう時は原点回帰として漫画喫茶に行くんです。ネカフェじゃなくて漫画喫茶ですということ。
あ、なるほど、ね、
近所に一軒あるので久しぶりにインしました。
インしました。
インしたよ。そうするとあるんですよね、長編漫画。ゴルゴとかワンピースは当然ですが、うん、月下の騎士とかルローニケンシンとか、いやー大変。今更ながらメジャーな長編漫画を読み漁ってしまいました。それからはちょいちょい漫画喫茶通ってちょくちょく懐かしい漫画を見つけては読んでいます。やはり原点回帰はいいですね。ハマったというか古き良きものを振り返れたいい一年でしたということで。
ああ、なるほど。
私もね、うん、沖縄って漫画喫茶いっぱいあるじゃない。ネカフェじゃなくて漫画喫茶、
うん、
で私がもうネカフェで探してるものがあるんだけど、全く見つからないのがあるの。
ほうほう。
一個はね、うん、乱歩。
ああ、なるほどね。
で、もう一個は伊賀のカバマル。
あ、カバマルない、
カバマルね、最近、うん、また新しく連載が始まったあの版じゃなくて、うん、オリジナルの方の
オリジナル、
あの、うん、伊賀のカバマルがね、うんうんうん、ない。
あ、そうなんだね。
情報を探してるんだけど、うん、乱歩と伊賀のカバマル、うん、あとね、チャンピオンコミックス版の、あの、オリジナルのガキデカもないね、なかなかね。
なるほどね。
もうさすがにあそこら辺はもう記憶遺産なのかな。
もう見つけるのも大変なんじゃないですかね。
多分ね、あったらすごいプレミアかかりそうなんですけれども、ね、続きましてもご紹介いきましょう。
はい、
友達から勧められてポッドキャスト聞いてみましたということでありがとうございます。こちらサブローマルさんです。サブローマル、
聞き覚えが
ハマったというか、スマホで漫画を読みまくる癖がつきました。
なるほどね。
移動中にふと見てみたら結構新作も試し読みできて時間つぶしにいいですね、うんうん、あまり本を買わなくなってきました。これも時代かなということで。
あ、なんかわかりますね、これは。
確かにちょっと3分空いてるとか、うん、ちょっとなんか電車で移動とかの時は本当にいいよね、うん、重くないしね、
う
ん、
そうなの、ね、もう指でさささって読みますからね。
ちゃちゃちゃってね、ね、うん、しかも試し読みとか無料だからさ、うん、まあ、そこで判断できるじゃん、試し読みで、あ、面白いとかね、うん、確かにこれは時代かと思います。あと、もう一方ですね、こちらは、同じスマホでもアプリの方ですね、同級生さんからいただいてます。ありがとうございます。いつも一人でやるゲームが好きでよくやってるんですが、今一番ハマってるのがアプリのポコパンです。
あ、
普通すぎてすみませんということですが、いやポコパン誰もが通る道、
これはハマりますよ、
ね、
絶対みんな行く
ね、う
ん、
あのね、またね、あの音がね、
うん、
ポコパン
ってもう似てるね、今ね、今似てたね、
本当にね、あれね、うん、習慣になってました。私も寝る前、寝る前とりあえずやるっていうのがね、う
ん、なんかハマる時期あるんだよね。
誰でもね、ポコパン期あるね、
あるある、
ポコパン期、
ポコパン期
どんな期だよ。
なんか気がついたら今週みんなすごい盛り上がってて、
そうそう、
その次の週みんなやってなかったりとか、そういう波があるんですよ。
割とみんな波があるんですよね。あるある。続きまして、こちらゲスっ子さんからいただいてます。
ありがとうございます。
今年があと1ヶ月とか信じられません、
はい、
ダイエットするという目標も叶わず今年も結局いつものままで終わりそうです。そんな私が唯一ハマってたのが、うん、アニメの監獄学園です。
あ、プリズンスクールっていうんですかね。
そうそうそう、プリズン、はい、ノット実写です。あ、ここ中アニメの方って、
はいはいはいはい。
漫画は読んだことがないのでいきなりアニメだったのですが、それもなんとなく見たのに面白かったです、
うん、
というか最初は怖い話だと思ってたのですが、っていうか私怖い話だと思ってたんだけど、違うのこれ。
違うですね。
結構面白、ややこしくて、
うん、
もう裏生徒会長のメイコ様がかっこよすぎて萌えです。
ああ、
来年は痩せてプリズンコスプレしてコミケに行きたいですということで。
いや
ー、そうか、私怖いのだと思って見てなかった。これ
あのね、結構あの入り組んだコメディ漫画というか、ね、
マジか、もう今からでも振り返ろうかな私。
うん、あ、でもね、これもう今18、19ぐらいまで出てるんだけども、うん、最初のやつは本当にね、なんか結構込み入ったコメディ
。ああ、じゃあ、うわ、私も勝手にさ、これ怖いもん、うん、なんて言えばいいの、最近多いじゃん、なんかさ、うん、割とさ、地上波系アニメなんだけど、実はね、すごい怖いやつとかって、あの手だと思ってた、見逃してたわ。
意外なところでなかなか響くと思いますよ。
いけない、失敗、失敗。
あんたこれやるね、ほんとに。
今日ね、今日。
あと、エミピがすごい、多分好きそうなキャラクターが出てくる、白木メイコさんつって。
あ、この方ね、うん、このメイコ様ね。
メガネっ子ですよ。
いやー、これは。
セクシーメガネっ子です。
今からでも頑張って振り返るわ、私。ということで、あとお二方ご紹介させてください。はい、こちら、ラジオネーム、ぶんちゃんさんです。ありがとうございます。初めてのご投稿です、
はい。
私が今年一番ハマったなというのは、2チャンネルのまとめです。
あ、
でも、ドキュン的なものじゃなくって、うん、いい話のまとめです。
そうね。
身近な話とか、うん、共感できる話があって、読み漁ってしまうと結構面白いです、
うん。
今はこういうのって悪口ばっかりで、うんざりっていう人が多いかもしれないんですけれども、うん、面白い話もあったりするので、暇な人はぜひ読んでみてほしいです。私もたまに読むよ。
うん。
うん、
もう本当になんかもういろんな全方向からもう話が集まるから本当に選び方ですよね、
う
ん、
そうそうそう、もう自分の捉え方だし、なんかさ、こういうのはさ、いちいちさ重箱の隅をつつくような人とかもたまにいるんだけれども、うん、まあ、読んでて本人がそのほっこりしたいっていう目的が達成されるんであれば、
う
ん、まあ、いいんじゃねっていうね、まあ、信じる信じないのことも含めてね、うん、それは本人次第だなって私も思っております、ね、うん、続きましてこちら、お、時流に乗ってるね、サマンサギツネさんからいただいてます。ありがとうございます。今年母がハマったのがチアシードです。
あ、いいおしゃれ。
最近見るね、これね、うん、正直見た目がどうかと思います。 朝ごはんのヨーグルトに混ぜられています。
そうだね。
食べてみたら意外と普通ですが、自分はハマることがなかったです、うん、そんな私がハマったものといえばイングレスです。ということで来た。これまだまだレベル3ですが、ポータル探すのがとっても面白い、
うん、
早く8までレベル上げていろんなポータル作ってみたいです。ということで一緒一緒。ちなみにね、12日に行われるアバドンは、うん、ニコニコで生中継されるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、これ見なき
ゃ。配信があるので、うん、もしね、もしかしたらこれにね、フレームインしてるかも ね、私たち ね。
名前が見れるかもしれませんよ。
そうそう、ということでね、うん、もし沖縄県外からね、こう参戦できない方はね、ちょっとニコ生配信チェックしてみるのも、
チェックだ。
いかがかしら。ということで、ちなみに来月のですね、俺の話アンケートテーマなんですけれども、来月は2016年の1月ということで、やっぱりこのアンケートテーマいきましょう。うん、俺、覚醒今年の俺様の抱負ということでね、皆様ね、2016年、うん、見事に覚醒しようじゃないかということで、
なるほど、
まずは抱負からということですね。
あ、そうね、うんうん、
ということで、こちらの方ですね、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ぽよよん。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ということで、ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナードス。今回セレクトしたタイトルはですね、こちら、鹿和祐希さんのバーナード城曰くでございます。
お、
鹿和さんね、静岡県出身の1977年生まれの漫画家さんでございまして、意外と世代近いということで、
気になったんだよ
な。はい、99年に竹書房の漫画新人賞奨励賞を受賞しまして、同じ年に週刊少年チャンピオン新人漫画賞の佳作を受賞。その後ですね、様々な出版社の様々な漫画雑誌に連載を重ねてこられました、うん、本日ご紹介いたしますバーナード城曰くは、これそもそもはウェブマガジン電撃コミックジャパンで2011年12月に連載がスタート。実はですね、連載は一旦一昨年で終了しました、
うん、
でその後一人社のコミックレックスで連載を再開しております。現在も続いてます。これね、おそらく日本で最初の読書漫画だと思います。あの、本がテーマとか図書館がテーマの漫画とか、まあ、図書館が舞台の漫画っていっぱいあったと思うんですけれども、うん、
ありまし
たね、これはね、本を読むっていうことに本当に特化した漫画なのね。
へー。
で、まあ、あの登場人物は、まあ、学校の同級生のみで構成されてるんですけれども、うん、主人公の町田さんはどんな本を読んでいる姿を同級生に見られたらかっこいいかっていうところで本を選んで持ち歩いてる。
なるほど。
ね、読書家からしたらね、かなりイラッとするタイプの女の子なんですけれども。うんうん、で、まあ本で覚えたばっかりの名言を勝手な解釈で使いたがるね、ちょっと荒れな人なんですね。
なるほど。
で、バーナード・ショーに影響を受けて、自分のことをバーナード・ジョーって呼んでねって周りにね、強制するタイプの人なんですね。
うわ。
まあね、そしてですね、同じ、クラスメイト、まあ、あの同級生には、あのシャーロック・ホームズおよびシャーロック・ホームズから派生した物語とか作家が大好きなシャーロキアンの長谷川さん、そして学生のレベルを超えた SF ファンのカンバエスさんなど、さまざまな読書家の学生さんがいっぱい出てきます、
うん、
でこの中でさっき言った主人公の町田さんっていうのは読書量は一番少ないんですけれども、まあ、少ないキャラクターの設定なんだけど、それでもね、かなり一般の人からしたら読んでる方だとは思うのね、うん、で多分ね、作者の鹿和さんが SF が大好きなんでしょうね、ネタの比重の中では SF の小説が情報量多めなんですけれども、うん、まあ、私もね、あのなかなか SF の方は見ないので、未読のタイトルがいっぱいこの中に出てくるのね。なので、まあ、これをきっかけに新しい作品を読んでみようかなっていう、そういうね、きっかけができると思います。これ ね、うん、ね、皆さんね、読書家の人でもそうでない人でも、これきっかけに読書の幅は増える、あの増えると思うんですけれども、うん、でね、この中にね、結構ね、 ぐさっと心に来るセリフがたまにあるんだけれども、うん、なんかね一回エピソードの中で私がすごいハッて思ったのが、そのタレントや芸人が書いた本を読むのは真の読書家として恥ずかしいみたいに考えてるお前の方が恥ずかしいっていう内容のがありましてね、いやまあ本当にこれ本当だなと思いました、
うん、なるほど、
まあ、私の中でも無意識に本屋さんに行ってこう平積みされてるので、うんなんとなくあこれタレント本かよっていう感じでスルーしてたりするパターンも多いので、うんうん、やっぱそうだよなってそういうところでもしかしたらすごい読書体験が得られるかもしれないのに、うん、書いてる人がたまたまそういうお仕事をされてる方だからっていうふうに素通りするのはかっこ悪いなっていうふ
う
に私も思いまして、
うんそうね、なるほど、
うん、でも本当にこれはねなかなか私の中でもどんばまりだったんですけれども、でね、どなたかは言いませんけれども、うちの局の中にね、村上春樹さんが大好きなね、スタッフの方がいるんですけれども、その人がね、多分ね、2巻の表紙見たらすごい怒るだろうなって思うのがあって、村上春樹をどういうスタンスで読んだらいいか正解が分かったよっていうね、この春樹ストを怒らせるような、
なるほどね。
2巻の表紙に持ってくるっていうね、であとね一巻の表紙も素敵なんですよ、うん、一度も読んだことないけど私の中ではすでにドクタドクハシタっぽい雰囲気になってるってカラマーゾフの兄弟
なるほどね、
まあ、確かに私もこれねドクハシタっぽい雰囲気に自分の中でなってる
それっぽくっていう
それっぽくね大体分かってる感じがするみたいな、うんまあ、こういうのがありましてですね、でもね本読みさんぜひこれ読んでほしい、こちらですね、うん、レックコミックスから出てます、バーナード・ジョ曰く一人者の棚で探していただくと
気になる、
うん、これはぜひ読んでいただきたい、うん、ちなみにですね年明け来年はですねこちら、柳田文雄さんのともちゃんは女の子、これネット連載なんですけれども、うんうん、本が出てねやっぱりねまとめて読むとね改めて面白いって痛感したのでこちらご紹介したいと思います。
いや
ということで小ネタ超特急早くもお別れの時間でございます。
もうそんな時間ですか。
まあ師走の締めくくりにふさわしい太郎ちゃんというゲストを迎えしての1時間だったんですですけれどもね、ちなみにね来月のオンエアは年明け2016年の1月13日の水曜日夜7時からとなっております、
はい、
小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございますのでぜひぜひチェックしてみてください、流れておりますストロベリーナプキンのさよならセレナーで小ネタバージョンこれ音源欲しいわという方が私の周りにもねいらっしゃいまして、
ね、
残念ながらこれ小ネタでしか聞けないんだなということで
ここだけなんですよ。
ここでねスタジオで ね、うん、ね普通にマイクで収録したっていう、ね、
そうそうそう
スペシャルな音源でございます、うん、ということで太郎ちゃんぜひぜひですねまた間を置かず、ね、遊びに来てください。
まだちょっとね面白そうな BL 本を持ってきますよ。
はい、はい、ぜひよろしくお願いしますということで次回、来年の1月13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さんさようなら。
忘年会
さよならセレナーデさよならさよならさよならセレナーデ